お知らせ。新型コロナの感染状況により、今後イベント等を中止・変更する場合があります。最新の情報は、新宿区ホームページまたは各主催者・各施設に直接ご確認ください。1. インフルエンザ予防接種。この秋・冬は特に重要。インフルエンザの症状は新型コロナウイルス感染症の症状と似ていることから、同時に流行すると医療現場の混乱を招くとともに、重症化したインフルエンザの罹患者の増加により、医療体制が逼迫する恐れがあります。こうした状況を回避するため、今期はインフルエンザ予防接種が特に重要です。次の方を対象に、今年度のみ新型コロナ対策の一環として、接種費用の自己負担額を免除します。従来自己負担が免除されている75歳以上の方と生活保護を受給している世帯等の方も含む。問い合わせ、保健予防課予防係、第二分庁舎分館1階、電話 5273-3859、ファクス 5273-3820 へ。今年度、次の方は無料で接種できます。接種期間は10月1日から令和3年1月31日。65歳以上の方と60歳から64歳で次の障害がある方。接種回数1回。対象、区内在住で令和2年12月31日現在。1、65歳以上の方。2、60歳から64歳で心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能に重度の障害、身体障害者手帳1級程度がある方、予診票の送付、昭和30年9月30日以前に生まれた方と、対象2で令和元年度までに予診票の送付を申し込んだことのある方、10月1日木曜までに発送。なお、対象2で初めて接種を希望する方はご連絡ください。昭和30年10月1日から昭和31年1月1日生まれの方、誕生日の前日までに発送。12歳までの方、接種回数2回、対象、区内在住で令和2年10月1日現在12歳までの方、平成19年10月2日以降に生まれた方、予診票の送付、平成19年10月2日から令和元年10月31日生まれの方、10月1日木曜までに発送、令和元年11月1日から令和2年1月31日生まれの方、1歳になる前月末に発送、予診票が届く前に接種を希望する方はご連絡ください。0歳児、生後6ヶ月から接種可能、令和2年2月1日以降生まれで接種を希望する方はご連絡ください。生活保護を受けている世帯等の方、接種回数1回、対象、区内在住で令和2年10月1日現在13歳から64歳で生活保護を受けている世帯等の方、予診票の送付、事前に保健予防課予防係で手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。予診票を持って区の指定医療機関で接種。接種を受けられる医療機関一覧は予診票と一緒に区からお送りします。接種には予約が必要な場合があります。事前に医療機関にご確認ください。予防接種は12月中旬までに。予防接種の効果は接種後2週間後に現れ、約5ヶ月間持続します。インフルエンザの流行時期は通常12月末から3月頃のため、なるべく12月中旬までに接種しましょう。接種費用の自己負担、従来との比較。表、対象、自己負担額従来の順です。12歳まで1回1700円、65歳から74歳まで、60歳から64歳で障害のある方、2500円。75歳以上と生活保護を受給している世帯等、無料。 なお、いずれも10月1日からは無料です。表終わり。以上、インフルエンザ予防接種でした。2、国民健康保険料納付書を発送します。10月5日。10月から令和3年3月納期分の納付書を発送します。5期から10期。納期限、毎月末日までにお近くの金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局、コンビニエンスストア、医療保険年金課、特別出張所等で納めてください。モバイルレジ、ペイジーでも支払えます。支払い方法が口座振替の方、年金からの引き落としの方、すでに全額を支払った方にはお送りしません。なお、9月納期分4期までの保険料が未納で、納付書がない方はご連絡ください。口座振替、自動払い込みのご利用を。毎月の保険料を口座から自動的に納められます。口座振替、自動払い込み依頼書に記入し、金融機関届出印を押印の上、口座のある金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局にお持ちいただくか、医療保険年金課納付推進係へ郵送してください。口座振替、自動払い込み依頼書をお持ちでない方はご連絡ください。口座振替継続ありがとうキャンペーン。保険料を3年以上滞納なく継続して口座振替で支払っている世帯に、抽選でプリペイドカード500円を差し上げます。申請不要。当選者の発表は12月下旬にお送りする口座振替領収証書にカードを同封することで返させていただきます。問い合わせ、医療保険年金課、納付書口座振替については、納付推進係、電話 5273-4158、国民健康保険の届出については、国保資格係、電話 5273-4146 へ、いずれも本庁舎4階。以上、国民健康保険料納付書でした。続いて、区民意識調査にご協力を。調査票が届いた方は、9月27日日曜までに投函してください。区の重要課題に対する区民の皆さんの意識や意向を伺い、区政運営の基礎資料とするため、毎年実施しています。18歳以上の区民から無作為抽出した2500名の方のご自宅に調査票を郵送しました。調査票がお手元に届いている方はご協力をお願いします。調査票は無記名で回答していただき、統計的に処理します。調査結果の概要は広報新宿後の号等でお知らせします。問い合わせ、区政情報課広聴係本庁舎3階、電話 5273-4065 へ。続いて、快適なマンションライフのために22、問い合わせ、住宅課居住支援係、本庁舎7階、電話 5273-3567 へ。理事会等でのウェブ会議の活用。コロナ禍をきっかけに、理事会等へのインターネットを活用したウェブ会議の導入が一気に進んでいます。感染拡大防止対策が求められる当面の間は、管理規約に定めがなくても、区分所有者の理解・了承が得られれば、ウェブ会議による理事会開催も可能と考えられます。また、有効性が認められれば、規約に明確に規定した上での継続的なウェブ会議の活用も考えられます。ウェブ会議システム等を用いた理事会を開催する場合、ウェブ会議に参加できない理事の質問機会の確保、書面での意見の提出や議決権行使を認める、ウェブ会議終了後に参加できなかった理事の反対意見を踏まえて賛否を決することができる、といった配慮がある仕組みづくりが必要になるでしょう。この機会に新しい生活に対応できるよう、マンションの管理方法を見直し、合理的・効率的な手法を取り入れつつ、区分所有者全員の理解・参加・協力をより推進できる体制を作ってみてはいかがでしょうか。続いて、新宿生き生き体操講習会講座。免疫力を高め、 加齢に負けない体を作る新宿生き生き体操を新宿生き生き体操サポーターの皆さんと覚えませんか。介護予防のミニ講座、足のトラブル対策もあります。10月29日木曜午後2時から4時まで、会場若松地域センター、若松町 12-6、 対象区内在住在勤の方20名程度、持ち物室内履き、スリッパ不可、飲み物、動きやすい服装でおいでください。申し込み9月28日月曜から10月16日金曜に電話かファクス、記入例の通り記入で、地域包括ケア推進課介護予防係本庁舎2階、電話 5273-4568、 ファクス 6205-5083 へ、先着順。3、暮らしのコーナー2件。まずリサイクル講座。講座1、古布からベレー帽作り。10月9日金曜午前10時から午後4時まで、対象区内在住在勤の方8名、費用400円、材料費等、持ち物和服地洋服地の古布、表地は木綿デニムウール絹、裏地は木綿化繊等、いずれも90センチ×50センチ程度でアイロンをかけたもの、メジャー、ハサミ、裁縫道具、筆記用具。2、バスタオルから草履作り。10月27日火曜午前10時から午後4時まで、対象区内在住在勤の小学生以上8名、小学校3年生までは保護者同伴、費用300円、材料費等、持ち物不要になったバスタオル1枚と浴用タオル2枚、物差し、ハサミ、ほか。1、2、共通。共催新宿環境リサイクル活動の会。会場申し込み。往復はがきに記入例の通り記入し、1は10月2日筆着まで、2は10月7日筆着までに、新宿リサイクル活動センター、郵便番号 169-0075 高田の馬場 4-10-2、 電話 5330-5374 へ、月曜休館、応募者多数の場合は抽選。次、消費者講座。講座、新宿消費生活センター委託事業。1、小学生のお金の使い方。11月7日土曜午前10時から12時まで、対象区内在住の小学1年から3年生のお子さんと保護者12組24名、内容お金の使い方、管理方法、現金電子マネーそれぞれの注意点ほか、協力消費者教育研究会。2、暮らしの科学。11月7日土曜午後1時30分から3時30分まで、対象区内在住の小学4年から6年生24名、内容感染症予防のための手洗いの有効性、協力日本石鹸洗剤工業会。1、2、共通。会場戸塚地域センター高田の馬場 2-18-1、 申し込み往復はがき、電子メール、記入例のほか学年性別、電子メールの場合は件名に消費者講座11月7日、1は AM、 2は PM を記入で、10月19日筆着までに全国消費生活相談員協会事務局、郵便番号 103-0012、 中央区日本橋堀留町 2-3-5 グランドメゾン日本橋堀留101、電話5614-0543、 e メール shinjukuke@zenso.or.jp へ、応募者多数の場合は抽選。以上、暮らしのコーナーでした。続いて住宅まちづくりのコーナー1件。 都市計画案の縦覧意見書の提出、西武鉄道新宿線西武新宿駅から上石神井駅間の複々線化計画の廃止、縦覧期間10月6日火曜から20日火曜まで、縦覧場所東京都都市整備局都市計画課区都市計画課本庁舎8階意見書の提出、任意の用紙に意見を記入し10月20日火曜までに郵送、消し印有効、または直接東京都都市整備局都市計画課郵便番号 163-8001 西新宿 2-8-1 都庁第二本庁舎12階北側へ、問い合わせ東京都都市整備局交通企画課電話5388-3284へ。続いて傍聴できる審議会のコーナー2件。まず図書館運営協議会、10月8日木曜午前10時から12時まで。内容、これからの図書館サービスのあり方。会場申し込み、傍聴を希望する方は当日直接中央図書館大久保 3-1-1 電話 3364-1421 へ。次、ユニバーサルデザインまちづくり審議会、10月13日火曜午前10時30分から11時30分まで。会場申し込み、傍聴を希望する方は当日直接四ツ谷地域センター内藤町87へ。問い合わせ景観まちづくり課本庁舎8階電話 5273-3843 ファックス 3209-9227 へ。手話通訳要約筆記等の配慮が必要な方はご連絡ください。4、福祉のコーナー3件。まず、赤い羽共同募金運動にご協力を。10月1日木曜から。募金は地域の福祉施設団体の活動支援などに役立てられるほか、被災地支援にも活用されます。募金箱の設置場所、区役所本庁舎特別出張所区社会福祉協議会ほか。問い合わせ区社会福祉協議会高田の馬場 1-17-20 電話 5273-2941 へ。次、介護者家族会イベント、高齢の家族を介護している方や介護していた方が集まって介護の悩みを語り合ったり情報交換をする場です。当日直接会場においでください。途中入退場自由。10月の日時会場、四ツ谷の会1日木曜午後1時30分から3時30分まで、四ツ谷保健センター等複合施設四ツ谷三栄町 10-16 かずら会16日金曜午後1時30分から3時まで、落合第二地域センター中落合 4-17-13 問い合わせ高齢者支援課高齢者相談第二係本庁舎2階電話 5273-4254 へ。介護のため参加が難しい方はご相談ください。次、朗読会父と暮らせばイベント、10月18日日曜午後2時から3時45分まで。対象、区内在住の50歳以上50名。朗読、増沢望む俳優、高宮千尋劇団俳優座、池田和春劇団だるま座。会場申し込み、9月27日日曜から電話 3204-2422 または直接富山シニア活動館富山 2-27-2 へ。先着順。以上、福祉のコーナーでした。続いて、新宿スポーツセンター指定管理者選定公開プレゼンテーション。令和3年4月から施設を運営する指定管理者を選定するため、事業者の公開プレゼンテーションを実施します。質疑応答審査は非公開。10月2日金曜午後1時55分から。会場申し込み、傍聴を希望する方は 当日直接四ツ谷スポーツスクエア四ツ谷 1-6-4 へ。問い合わせ、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ係、本庁舎1階、電話 5273-4358 へ。続いて、図書館の休館。特別図書整理のため、次の通り休館します。休館期間、富山図書館10月7日水曜から10日土曜まで。通常の休館日にあたる10月15日木曜は開館。西落合図書館、10月14日水曜から17日土曜まで。大久保図書館、10月21日水曜から24日土曜まで。通常の休館日にあたる10月8日木曜は開館。問い合わせ、中央図書館、電話 3364-1421 へ。続いて、エコギャラリー新宿10月の展示。期間、内容、展示時間はお問い合わせください。区民ギャラリー、9月29日火曜から10月4日日曜まで。第30回彩色水墨画合同展。12日月曜から18日日曜まで。ヒマラヤ光の歌、5th、小野勝之作品展、絵画。30日金曜から11月15日日曜まで。新宿区環境絵画環境日記展2020。会場問い合わせ、エコギャラリー新宿、西新宿 2-11-4、電話 3348-6277 へ。ここでテープ A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。